主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第209回ですね。
209、
はい、
うん、
あのケリーさんのね、街の駅前でね、
ケリーサンシティの、
うん、ケリーサンシティの中心街の駅前でね、
はあ、
お昼になると自転車でね、
はあ、
メロンパン売ってるお姉さんがいるんですよ。
ああ、はいはい、
あれっていいのかなと思って、路上販売勝手にしていいのかな
って。ああ、どういうこと？道路交通法に触れるってこと？
分かんないけど、
衛生上の問題、
うん、衛生上の方が、メロンパンどうですかって毎日11時から12時台いるのよ。
アウトかな。
で、多分裏通りにメロンパン屋があるのよ。
あー、で表で、
うん、だいたいそこ飲み屋街だから昼間なんか人通らないから、
うん、
あの人通りの多い方に来てるんでしょうけど、あの今日はコンビニの前で、今日は服屋の前でとか、日によって立ってる場所違うんだけど、
はいはいはいはい、
怒られないのかなってこう思うんですけどね。でメロンパンそんなに買うかな。
なんか一時期流行ったよね、やったら。
ああのなんかあのショッピングモールみたいなところに車で乗りつけてメロンパン売ってたりすると、軽
トラみたいなとかね、
うん、なんかあれはなんか焼きたてでさ、
うん、
なんか美味しそうだなって思うのよ、
うん、
でもどこか京都行った時かな、メロンパンにソフトクリームサンドイッチしたような、
アイスクリームとかね、なんかあるね、うん、いろいろ最近
なんかそんなんは食べる、うん、買って開封するけど、電車で売りに来てるのあれどれだけ売れてるんだろう、
あ
ちょっと心配なの、うん、今度買ってきてあげようか、
メロンパン。いや別に僕らのとこね、あれメロンパンって昔違ったんよ、
サンライズっていうの。
そうそうそうそう。
それってなんか関西の一部だけじゃん。
あ違う、
メロンパン。
あそうなん
や、うん、
あでもサンライズって言葉知ってんの？
知らない。
なんで知ってんの？
テレビで見た。
ああそう、
うん、なんかメロンパンってもともとは、うん、今のメロンパンって、
うん、
メロンのとこに格子状の模様がついてる。
ああこうしましまね、
うん、はいはい、あれ昔は扇形だったんでね、扇子の骨のように放射状に線が出てて、あの太陽が昇ってくるサンライズから来て
る、日の出みたいな、
うん、でメロンっていうのは昔は今のあのメロンじゃなく、ウリの子、ウリのことをメロンっていう、
はいはいはい、
だから昔はあのパンの上にクッキー乗せて、
うん、
で放射状に乗せてるやつを、うん、あの模様をつけてのサンライズって言って、で、
うん、
でメロンパンっていうのはラグビーボール型の
そう
ものメロンパン、
そうそうそうそうあったよ昔、うん、
でそれが
メロンのクリームが入ってた、
うん、違うみたい。それそのね、ラグビーボール型のメロンパンは、
うん、
食べたことがない。
緑のちょっと薄緑してて、
うん
うん、
で今のメロンパンは子供の時から知ってるけど、
うん
うん、それはね、なんか
ああそう
関西の一部だけらしいよ。
そうそう、僕らはサンライズって言ってた、うん
うん、そうそう、だから水無月のそうルーツがバレてしまうような。
えこの辺近県に3県で言うでしょ。
知らない、僕
と思うけど、ね、
関西の人間じゃないから分かんないけど、
はい、
うん、って言うそうよ。
そうよ、
うん、
そうですよ。
え今でもそのサンライズ、
いやだね、今ねそのいわゆる僕らが言ってたメロンパンっていうのは最近見かけないね。
売り型のやつね。そうそうそうそう、ラグビーボール型のね。うん、うん、なんかラグビーボール型のなんか蒸しパンみたいな、カステラみたいなパン、
まあまあそうそう、うがってした感じのパンね、うん、
メロンパンは見たことない。
そうそうそう、
食べたこともない。
あそう、うん、
でそれも減りつつあるの
多分、ね、
絶滅危惧種なんだ。
そうそうそう、昔こうね中学校時とか近所のパン屋さんで買ってって買うっていくっていうのが 習慣だったんだけど、
メロン、
そうそう、その時はサンライズとメロンパンっていうのがちゃんと並んであって、
別物、
今日どっちしようかなみたいな、まあ、いろいろ他にもあるけど、
それはごくごくカントリーな関西の話です、
ね、西の方じゃそんな感じじゃないの、
うん、ケリーさんシティはそんな野蛮なものないので
、タウンだしょ
さあ今回はね政治の話です。
全然違う、
はい、まあ時々内閣の支持率が上がっただの下がっただので、まあ、内閣改造だのとかってこう、まあ、政治の中心である内閣ですね、
は
あ、まあ荒れる時は大荒れで、
うん、
今年もちょっと失言が続いた内閣で、ちょっと荒れたりとか政治が荒れたりとかしてましたが、
うん、
まあ、昔から同じことを繰り返せるのかもしれないですけど、まあ、この内閣ね、一番最初の内閣、伊藤博文内閣って、
第一次伊藤内閣、
うん、どんな顔ぶれだったのかなというのをちょっとチェックしてみようじゃないかと、
うんうんうん、
で一番最初の初代内閣総理大臣は伊藤博文ってのはもう僕も分かってるの
まあそうでしょうね。
じゃあその伊藤博文内閣の顔ぶれってって言われると、
うん、
ちゃんとチェックしたことがないわけですよ、
はあ、
なのでちょっと改めてチェックしてみようかなというとこです。で、伊藤博文内閣は1885年12月22日に成立したですって、
はい、うん、
えらい年末の慌ただしい時に出来上がってきたんですね
そうね。
なんでこれって明治憲法ができて内閣もできるの、
うん、
内閣ができて明治憲法ができたの。
憲法はまあこの後ですね、次、まあ、実際に効力を持つのは黒田内閣じゃないですか、次の、うん、まあ、作成はずっとこれ、まあ、伊藤が中心に
やっていて、やってたから、
まあまあ立ち上げって感じですね。
うん、
これもだからもともとのその太政官の制度からほぼメンツとかもそのままシフトしてるから、うん、まあその名前制度が変わっただけなんじゃない、
まあ役職名が変わっただけって感じ、まあ、
だから年末でもなんとか、
うん、なるほど、
むしろこう新しい年からその内閣制度でっていう感じなんで、
スタートさせるための年末に切り替えた、うん、はい、はい、じゃあちょっと誰が大臣になったのか、
うん、
紹介します、はい、内閣総理大臣伊藤博文、
そうやね、
はい、
うん、
内務大臣、
うん、
山形有朋、
山形、
外務大臣井上馨、
うん、
大蔵大臣、
うん、
松方正義、
正義、
はい、司法大臣、
はい、
山田
昭義、
昭義、
はい、
文部大臣、
うん、
森、幽霊、
有典、有
典、
まあ幽霊でもいいですけど、
農商務大臣、
はい、
谷千代、え、
勘定、谷立樹、勘定ですね、
勘定っていうの
は、うん、ホスでしょ、
うん、本当だ、せんじゃないや、
うん、
はい、挺身大臣、
はい、
榎本武明、
うん、
陸軍大臣、
はい、
大山巌、
はい、
海軍大臣、
うん、
西郷嗣道、
うん、
ですね、
はい、
で、あと内閣書記官長、
うん、
田中光明、
はい、
法務局長官、
法制局、
あ、法制局か、法制局、政は制度の
政ね、
政、
ね、うん、
政治の政じゃなく、
うん、
ね、法制局長官山尾陽平、
陽造、
陽造、
うん、
です、
はい、
これが一番最初の、内閣の顔ぶれ、
うん、
今思うとえらいシンプルですね。
シンプル？
だって今っていっぱい内閣、新しい内閣ができましたって言ったらどこで写真撮るの、塩ビ服着たりさ、官邸
あの階段のとこでしょ、
女性の大臣はなんかいろんなドレス着てとか、
うん、
あれは官邸で、
官邸の階段のとこで、階段がね、恒例ですね、
いっぱいいるじゃない、
今だってなんか変な国務大臣がいっぱいいるだけでしょ
う、うん、
メインはそんな変わんない
でしょ。あ、それはそうでしょうけど、うん、なんとか
なんとか担当大臣とかでしょ、スポーツなんとかとかでしょ、うん
うん、そういうのは当時、まあ、最初の時はなくとてもシンプルな、う
ん、それはだって必要な時に置くもんだから、
うんうん、かなんか役立ってるかどうか分かんないようなのあるじゃん、うん、
ありますね、
はい、内務大臣今ないですよね。
内務省はなくなりましたね戦後。
これ何今の総務省のことでいいの？
いやまあ戦前はもう内務省って言ったら、まあ、官庁のトップで、まあ、ものすごい、もう今の国交省も厚生省とかも医療関係、道路、交通、国内行政、うん、あらゆるものを統括してたのが内務省なんで、
国内の外務に対して内務
だから、うん、まあ、内務、そうそう、行政に限らず
国内の
国づくりの、まあ、もう行政一般、道路行政からそれこそ医療関係もそうだし、あまりにも権限が大きかったんで、まあ、それが結局まあその戦争をやっていく上での大きな一つの核になったっていうことで、その戦後にアメリカ軍の命令で解体されて、今は要するにいろんな官庁に職員が、
まあ、まあ
そうそう、権限が分割されたって。
確かに、まあ、ケリーさんちょっと福祉関係の仕事してますから、
うん、
あの今でいう厚生労働省、
そうそうそう、
これももともとはなんか
内務省の管轄です
ね、厚生局とかっていうのが、うん、そうそうそう、なってたもんね、
うん、
あ、そうなの、すごい幅広いのね、
めちゃくちゃでかい。
あ、外務大臣は分かりますね、これ今も昔も、
うん、数少ない、最初から変わってない名前ですよね今や。
そうだね、
うん、
外務省と
総理大臣ぐらいだね、今それだけか、
そうじゃない、
そうやね、
大蔵大臣は今の財務省、
うん、財務になっちゃったもんね、
うん、大蔵の方がいいのにね、
ね、律令制以来のずっと実は伝統的な名前で ね、 ね、もったいないというか
惜し
い
んだけど、千何百年も使ってる言葉なのにね、司法大臣、
うん、
これ今の法務大臣、
ね、まあまあこれは今の法務省に近いでしょうね。
文部大臣、
うん、
これ今文部科学省ですね、
文科省ですな。
文部大臣昔からある、文部省って、
文部省はあるじゃん、うん、
はい、の
昔からって、
その古代から、
あ、ないないないない、
うん、あれ式部省かとか中塚省、
学校
お勉強関係
は式部かな、
まあ、
うん、
まあともかく違う、明治にできた言葉ですね、
うん、
はい、農商務は、
うん、
今の通産省、通産省って言わなかったけど、
今なんだっけ、農林水産省ってないんだっけ、今、
ああ農林水産省は
今あるんだっけ、
ある、農林水産省、
ね、あ、
農林水産大臣でしょ、
通商産業省ってあんの今、
通産省はないよね、経済
経産省か、経済
産業省か、省、
うん、
はい、
の足して2で割った
み
た
いですね、うん、定身大臣、
うん、
この定身って何です
か、まあ、郵便ですね、郵便通信、
郵政省、
郵政大臣でしょうね、かつて、まあ、鉄道もまあ定身省の管轄だし、ああ、まあこの頃内務省かな、
だからこうネットワーク作りですか、
まあ、国内の、まあ、あと電波関係、
うん、通信省って今ないもんね、
今はないね、
前はあ
ったね、郵政省なくなってどうなったんでしょうね、
郵政省はなくなって民営化されたじゃない、
うん、その後ってないんだっけ、
ないよ、鉄道なんかもそう
ね、通信行政って今は総務省か、そうやね、電波とか全部、ね、総務省だよね、うん、
なんか国営放送がどうのこうのっていうやつですね、陸軍海軍これも今ないですけども、
まあもちろんね、軍隊が、
まあ、防衛省、
まあまあ今で言えばね、
防衛庁だったり防衛省だったり、
うん、
いろいろちょっとこの夏はにぎわせてくれた、
ああ、稲田さん、はいはいはい
ね、はい、で内閣書記官、
うん、
これなんですかね、
書記官は、うん、書記、なんか全体のその秘書的な、うん、内閣のそのいろんなその事務関係の雑務とかを統括する、うん、感じかな、
法制局、
うん、
法律を作る、
まあまあそうですね、議会向けのその対策というか、うんう
ん、はい、これがあの役職名ですが、うん、メンツですね、あのなんとなく知ってる人がたくさんですね、
なんとなく知ってる、
うん、なあの山形有朋も名前知ってる、
まあそらそうやる、
井上薫も名前知ってる、
うん、
松方財政とかっていう、
ね、ああそうですね、松方、うん、
山田明義さんって知らない、
あ山田清志もこれぐらいかな、まあ、司法畑の人ですよね、うん、長州ですよね、
長州の人、
うん
うん、森幽霊さん、
うん、
これも知らない、
森有則知らない、
うん、知らないな、森鴎外なら分かる
けど、森鴎外とは全然関係ない、
知らない、
うん、
谷さんも知らない、
谷勘定
知らない、
西南戦争の時の熊本城に籠城した、もともと軍人ですよね、
籠城したってことは
最後側が攻めるじゃん熊本城、
あ
で官軍側っていうか政府軍側、うん、
じゃないと大臣になれないわね、
うん
うん、榎本さんが分かる、
榎本はね、
なんで挺身大臣なのこの人、
なんでしょうね
なんかこの人はあれでしょ、あの函館戦争のとこで活躍した人でしょ、
うん、
なんか挺身っていうような感じじゃないよね、
うん、まあいろいろやってますけどね、あの人もまあだからのなんていうの、事務能力が高いんじゃない、
うん、陸軍大臣大山巌、
うん、
これも知ってる、
うん、
八重の桜に出てた
誰でした
っけ、反町隆史、
あ、うん、あれ大山巌か、
うん、ああ海軍大臣西郷嗣道は、
うん、
高森さんの弟だよね、
そうやね、
うん、
大山もいとこかなんかだよね、
あそうなんだ、
うん、
親戚なんだ、
うん、
この辺をなんか大山巌をさ、その西南戦争じゃない、あの戊辰戦争の時に、
うん、
なんか活躍してたっぽいのわかるけど、西郷さんは軍人なの、
まあ、だから彼軍政どっちかっていうとそのなんていうの、戦場で出て戦うタイプじゃなくて、その
裏方じゃない、
政治の軍事 の、 その、ね、お金取っていろいろ、大山なんかほら日露戦争の時に総司令官みたいなじゃん、陸軍の、
うん、なんちゅうの元老、
まあ、もちろん元老も後にしますけど、坂の上の雲で
誰やってたっけ、
大山はあの人だ、米
倉さん、
ああ
この間亡くなった方
ですね、そうそうそうそう、
ああそうだね、はいはいはいはい、そうだね、ほとんどなんか坂の上の雲にも出てたからね、もうでもご長老みたいなポジションの人ばっかだったけど、
うん、
気がしますが、
うん、
でちなみにですね、この第一次伊藤博文内閣なんですけども、
うん、
やっぱ反発政治の流れを組んでいるのか、
うん、
伊藤博文は長州、山形有朋長州、
うん、
井上薫長州、
うん、
大隈重信は佐賀、
うん、
松方さんは薩摩、
薩摩、
ね、山司法大臣の山田さんは長州、
うん、
文部大臣の森さんは薩摩、
はい、
農商務大臣の谷さんは土佐、挺身、
うん、
大臣の榎本さんは幕臣、
そうやね、旗本、
陸軍大臣大山さんは薩摩、
うん、
海軍大臣西郷さんは薩摩、
うん、
内閣書記官長はの田中さんは長州と、
これは違うな、土佐でしょ、
ああ間違いですか、うん、土佐、はい、だってもうやっぱ薩長が、
まあ薩長土肥ですな、まあ薩摩長州を中心に、うん、
肥は
佐賀藩、
あそう、うん、
佐賀はでも大隈だけか、
うん
うん、
でこれスタート当時なんで、
うん、
この第一次内閣でも途中でが例えばあの井上外務大臣の井上さんは途中で辞めちゃって、
あ伊藤が兼務してて、した
りとか変わったりしてますけど、
うん、
でちなみにあのこの内閣の、この内閣が 伊藤内閣が始まった時のこの主だった面々の年齢ですね。
ほう、
伊藤博文が、45歳。
おお、若いな。
井上薫が51歳。
お、
山形有朋が48歳。
うーん、
松方正義が51歳。
うーん、
大山巌44歳。
うーん、
西郷嗣道43歳。
うん、
山田明義42歳。
うん、
森幽霊有則さんが39歳。
すげえな。
谷なんだっけ、
立木
さんが49歳。
うん、
榎本武明さん50歳。
うん、
若いですね。
すごいな。
まあ、当時の平均寿命的に考えると、これでもだいぶお年なんでしょうけど、
まあね、まあ、
現代から見ると、うん、平均40代半ばぐらいですか。
まあそうやね、50代の大臣でも若いって言われる時代だもんね。
うん、
す
ごいですね。でもこう、その幕末維新の頃から聞く名前の人たちが、明治20年頃だよね、内閣が。1885年って明治で何年ですかね。明治20年頃だよね。20
年ですね。
うん、だから明治維新から20年経ってたら、あの頃青春時代を過ごせた人がいいおじさんに。
85年、ね、違うな、明治12年ですね。
明治12年
?85 年、うんうん、明治12年。
そんな早かった、
うん、
あ、本当だ。え、違うよ。
違う。
85年は明治19年じゃないです
か。あ、そうか。
18とか19とかそんなっちゃいますかね。明治
18か。うん、そうやね。
明治中頃でしょ
?18 年ですね。うん、
だから20年ぐらい経ってるんだよね、
うん、
いいおじさんに倒幕した人たちはなって、こうやって、
うん、まず幕末期はまあちょっとだから若い世代だよね、
うん、
彼らってまあもっと大先輩がいて、ちょっとまあその
大久保利通とか、
まだもうみんなその世代、大久保だ西郷だっていう世代が、まあ、まさに幕末の一番中心じゃないですか。
で
伊藤だ山形だっていう、要するにその下で高杉の下とかで、
はいはい、
ちょこちょこやってた人でしょ、まあ、井上もそうだし、
世代交代してんのか
な。まあまあそうでしょうね。だまさに内閣制度ってそうじゃないですか。今までずっと、ね、大久保が中心にずっと維新からの立ち上げをやって、
はい、
でそこからまあここからやっぱり近代国家に向かって憲法で中心に、次の世代がまさに、ね、伊藤が中心じゃないですか、まさに。
そうですね、うん、その幕末維新者の大河ドラマ見てるとさ、やっぱ伊藤博文ってちょい役、
うん、
パッと目立つようなことってないじゃないですか。
まあ、幕末はね、伊藤なんかほとんどね、
でも出てくるじゃないですか。
もともと身分も低いし、
すごい貧しかったんでしょ、伊藤博文さんとか、
うん、
ねこう、
まあ、まあ、みんなほとんどそうだけどね。
そうですよね、この革命があったわけだから、
う
ん、
そうそうそう、
こうやってガラッて変わっちゃったんですよね、うん、ね、あの、まあ、ずっとこう下積みが長くてこう大臣まで行けちゃうんだからね、今なんかほら順番待ちで大臣になる人、順番待ちみたいな、なんか変なことになってるじゃないですか、うん、やっぱここはこういうのが得意なとか活かせるから
って、まあやっぱりね、事務能力とか その、うん、それぞれの分野で一定の実務の力がある人がやっぱり選ばれてるし、
ね、だから誰でもちょっと選ばれてるわけじゃないじゃない、
うん、まあ、ましてやね、もちろん当然伊藤も相当慎重に選んでるだろうし、うん、適当にじゃああんたってわけないじゃん、失敗できないわけですね、うん、最初の内閣なんだから、
うんうん、ね、すごい面々なんでしょうね、
うん、
まあ、でも今のさ、これ明治の話ですけど、
うん、
まあ、今だとこう国務大臣って国会議員じゃない人でもこう指名受けることできるじゃないですか、
うん、
で私たちも
今もっていうか
今の時代だ
と、私今一定数、いや当時もそうでしょ。
あ、 そうだこの
ほとんど国、うん、別に国会議員じゃない、ほとんどっていうか国会議員なんかいないよ誰も。
そうですね、
まだ議会ない
けど、はい、うん、あの今の制度では、
うん、
日本語憲法の制度では、
うん、
あの国会議員じゃなくても国務大臣になれますよね、
まあ一定数一丁はね、うん、以下はね、
だから私たちも指名される日が、
うん、あ
来るかもしれない、
まさか、はあ、
宮崎さんは何大臣やりたい？
やりたくないです。
またそんなこと記者会見の前で言うとメディアに叩かれますよ。
まだ指名されてないもん、
何したいだろう。
お断りします。
あ、断っていいのかな。
もちろんでしょ、そりゃそうだよ。
でも昔ので印象残ってるのが民間でちょっとあの COG とか印象に残ってるけどね、小泉内閣の。
あの人民間じゃないで
しょ。え、国会議員だな。
あの人政治家じゃ、バリバリの政治家じゃん。
違わなかったっけ。
違うよ。あれ
僕誰と勘違いしてんだろう。失礼しました。あれ、ね、何やりたいかな、ケリーさん。なんかどれも大変そうだよね。
絶対もう何やったって今もうあれやもん、うん、
なんか叩かれること
を。いやもうそれしかないでしょ、
ね、どうしよう。家とか探られるんだろうね。
まあね、とはいえまあまあ大臣になりゃこうやって名前は残るんですよ。
そうだね、
どんな悪いことしようが一瞬でも。
でも、はい、霞ヶ関のそのなんとか省の大臣室に歴代の大臣
の写真
残ってんだろうから、
うん、
校長室みたいになってんだろうね。
そうですよ、どんな理由で辞めたって一応歴代の大臣の中には入るわけです。
一日でもなってもいいのかね。
そうそうそう、
ね、まあ無理だな。ケリーさんも現場主義だな。
ここだって現場じゃん。政治という場の現場じゃないです
か。ここ、うん、そういうのじゃない、うん、違う。はい、じゃあね、お便りいきます。みちのくの姉さんからいただいております。
うん、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。今回も東北の話を書かせてくださいね。旅好きの私は旅先でその土地の人の話を聞くのが一番の楽しみです。行ってみて初めて土地の歴史が分かります。私の旅の始まりは博物館、資料館。旅の終わりは居酒屋かな。豪華料理ではなくその、ご当地の B 級グルメを食べる。それにしても再度登場してくる鬼まんじゅうというのは初耳で一度食べてみたいものです。三河地方なんですね。鬼まんじゅうを目指して旅の計画を練るのもいいですね。今私は福島県のいわき市の実家に来ております。ちょっと ご当地の紹介をさせてください。最近フラガールで有名になりましたが、お隣は日立の国、
うん、
間に何ちゅうの
これ、なこその席
があります、
うん、
ここは平泉県内で
浄土式
庭園、
うん、
白水の阿弥陀堂があり、
うん、
平泉から嫁いできた方が建てたようです、
うん、
私が住んでいる福島には義経の家臣だった佐藤継信、
うん、
忠信兄弟の大鳥城があり、ここも平泉県内です。今でも福島、いわきから平泉は結構遠いです。同時代のもので中尊寺が私には一番の輝きを持っているように感じられるのは私が耳行きだったかだからでしょうか。東北の入り口のことしか知りませんが、きっと東北地方は奥が深いんだろうなと思っています。ケリーさんや水月さんを介して時々届く各地方のお話を楽しみにしています。ケリーファン、水月ファンがいっぱいですね。体力を維持して暑い夏を乗り切ってくださいね、といただきました、
うん、
鬼まんじゅうはね愛知県とか行ったらどこでも食べられると思うんですけど、
まあ知らなかったね、あなたから聞くまで。
美味しいよ、うんね、あのまた食べに来てください。で東北ね、福島はやっぱまだ東北の入り口っていう。平泉遠いよね。
岩手は遠いでしょ。
平泉は一回行ったんですよ。
あ、行った。
一回行ってますね。
うん、
金色堂も見てきましたね。
あ、見た。
まあ、ともかくあの坂が嫌だった。駅から歩いて。
駅から歩いたん？
バス？
バスでしょ。一ノ瀬かなんかからバスで。
え、平泉って駅あるよね。
平泉はあるけど、バスは一ノ瀬かなんかじゃないかな。
いや、僕鉄道で行きましたよ。
平泉から歩いたの？
ような気がするんですけど。まあ、ともかく中尊寺に着いたら、
うん、
ずっと遡るじゃないですか。
そんな
山の上、山の上じゃないですか。まあまあ、
だらだらっとした坂じゃん。
もうもっと平らなとこにあるんだと思ってた。中尊寺って。
そう。
うん。あ、意外って思って。いつまでこれどんだけ登らなきゃいけないんだろうってちょっと思った記憶があります。
思った頃には着くじゃないですか。
はい。
うん、
駅から近くなかったです。
平泉の駅からね、ちっちゃい駅でしょ、うん、平泉なんて、
はい、
うん、無人駅じゃなかったっけ。違ったかな。
何で行ったんだろうあれ。なんかへんてこりんなコース立てて行ったような気がする。長距離切符作って行ったと思うんですけど、うん、なんかバス乗った記憶ないですよ。
ほんまに、
うん、
へ
え、はい。さあ続いて宮中さんからいただきました。
おお。
ケリーさん、水月さん、こんにちは。兼務の申請の会を聞きました。鎌倉幕府滅亡から南北朝時代にかけての時代は謎めいた人物や戦が多く、戦いが多くて僕は結構好きだったりします。僕は大阪に住んでいるのですが、そこは兼務の申請にまつわる場所がたくさんあります。中でも鎌倉幕府軍と後醍醐天皇派の楠木正成が戦った千早城の戦いは僕はすごく好きだったりします。10万人とも言われる鎌倉幕府軍に楠木正成はわずか1000人で立てこもり、幕府軍に甚大な被害を負わせ100日も籠城した末に勝利したというとてつもない戦いと言われています。大量な兵に包囲されているにもかかわらず、木の船を作って水が確保され、崖の上の城という地形を利用して登ってくる幕府軍に対し大木を落としたり、何ですかこれ、湯や糞尿を、かけて大損害を負わせたり、抜け道を使って山伏に偵察に行かせ、幕府軍の情報が筒抜けだったりと言います。また幕府軍はまともに戦っても勝てないので、兵糧攻めにして何もせず包囲だけすることで何もできずにいることを、ね、
何もできずにいることで、
で士気が下がり、
うん、
レンガ会があちこちで開かれたり、遊女を呼んできて遊んだりするぐらいだったそうです。やがて士気が下がりまくったところに、クスノキに挑発され、城に一気に攻め込んだところ、逆に数千名が火で焼かれまくり、クスノキに味方した別の勢力に幕府軍が挟み撃ちにされ、兵糧攻めをしていた幕府の方が逆に飢え始め、食べ物がなくなっちゃったんだよね、うん、幕府軍に勝ったという戦いでした。当時としては山の上にある戦いはこれが初めてと言われること、その地形を巧みに生かした戦術、常識にとらわれない奇策を連発し、敵の心をうまく読み隙をつくこと、こんな天才的な武将楠木正成がいたんだなと思うと南北朝時代への興味はつきません。この時代は面白いエピソード、魅力ある人物が多くいるので、もっと取り上げてくださったら嬉しいなと思います、といただきました。
うん、
楠木正成さんね、あの千早城、
うん、
これ大阪府？
そうやね、河内の 山奥ですね。
どの辺？
河内長野とか。
ふん。
和歌山と奈良寄りの大阪って感じ。
これなんか山の上のお城でそこからなんかいろいろやってたっていうのはなんとなく知ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、でもこれ何水とかこういっぱい手に入ってたから兵糧攻めになってなかった、
うん、
そのなんか水が確保されたりとか
って、ああそうですね、船に船をいっぱい作ってそこに貯めたとか、
うん、あ船山の上に、
いや山の上なんでもちろん水はないじゃないですか基本的には。
いや船を、船って何、山の上に船を置いたの？
そうそうそう、その大きな、当時だってそう大きな器ってないじゃないですか、そんな、
ないですね、
うん、だからそれでなんか
船を作る、
船でまあそうそう船にこう水貯めといてみ
たいな。オケじゃなく、
オケたて仕込んなんじゃないですか、
樽とかじゃなく、うん、船を山の上で作る、
うん、作ったんだか持ってきたんだか忘れたけど、
立派な城なんですか千早城って。
いやいや、まあまあ山城なんでね、当時まあお城だってそんな、いわゆるなんていうの、
天守閣あるよ
ね、そんなんじゃないじゃないですか、
うん、今行ってもなんかこういうなんか史跡とか残ってる
もの？まあ物は何もないですね。あ、まあ千葉城の跡だって言ってそのクルワの跡みたいなのはあるけど、
うん、ただの山なんだね
今。まあそうですね。
なるほどね、うん、またね南北朝時代が今多いでしょ、この室町時代のさ、
うん、
応仁の乱って本。
ああ応仁の乱ね、
今入ってますね。あ、であれから関連のなんか本とかムックとかいっぱい今売ってますね、
うん、
でそれのその応仁の乱になるきっかけになるためにはこう南北朝室町時代をもっと知ろうねって関連の本とかもよく今見かけますね、
はいはいはい、
なんでこんなに応仁の乱今流行ってるんですかね。
なんでしょうね、あのいやちょっと本はあれでしょ、中高新書だ
けど、中高か新潮か忘れましたけど、うんうん、出てますよね、ベストセラーで平積みになっておいてますね、
うん、そうね、
うん、
何がいいのかね。
さあまたねこの時代も取り上げるようにちょっと頑張りますね、
うん、
はい、続いておもれきガールのパンネルさんからいただきました、
はい、
ケリーさん、みなずきさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。200回おめでとうございます。新しいオープニングエンディング素敵です。格調高いイメージです。ツイッターのおもれきハニワも拝見しました。かわいいです。おもれき御殿に飾ってあるんですね、子供の頃兄が作った武人ハニワ風のハニワがありました。男の子はハニワ好きが多いのでしょうか。私が初めて歴史上で燃えた人物は平敦盛です。中学校の古典の授業で平家物語の資料に敦盛のあらすじがあり、その話に惹かれ平家物語を調べた記憶があります。お二人が初めて惹かれた歴史上の人物は誰ですか。199回の小枝ちゃん、私も持っていました。友達が木のお家を持っていたのでよく遊びました。時々懐かしワードが出てくるので笑ってしまいます。暑くなりますがお体に気をつけてくださいといただきました。はい、曲がね変わったんですけれどね、いろいろまたコメントもいただいております、ありがとうございます。はい、ね、パンネルさんのお兄さんも埴輪も持ってたんだって。
作ったんでしょ、お兄さんが作ったって感じ、うん、
やっぱ作りたくなるもんじゃないですか。
作った、
あ、僕埴輪じゃないけどモアイ像は作った
な。どういうこと。
いや陶芸で粘土余ってたから鉄粘土の塊をそのままモアイにしただけで、本当はあれ中抜かないとダメじゃないですか、ただの
埴輪なら、
うん、
あ
そ, う、ね、そういう焼き物って、うん、
絶対割れるでしょ、う
ん、だからボツでこんなもん作るなんて怒られましたが、ね、うん、でそういうのってなんか作りたくなるんじゃない？埴輪とかモアイとかさ、
埴輪な
あのゲームで、
お
あーど忘れした、なんかねキューブをとかマスを重ねて遊ぶ創作ものを作る創作するゲームがあるんですよ。インスタグラムじゃないや、
インスタじゃないでしょ、
インスタグラムじゃなくてですね、マインクラフト
つ
って、こう立体のいろんな形があって、それを組み立てて家とか像とかもの、いろんなものを作れるんですね。で そういうゲームで僕この間自分で前方後円墳作ったんですよ、
うん、
で何にもないとこに前方後円墳をブロックを重ねて、ゲーム上の中で、
うん、
で大きなこう前方後円墳作ったのね、
うん、
でそれ見て前前方後円墳やった時にさ、うん、水月さんがこんなもん僕が作ったらどうすんだろうねって言ったら、当時としてはこうだだっ広い平原の中にこういう巨大な古墳作ると目立つからっていうの、ちょっと聞いてきて半信半疑だったんですよ、
うん、
でこのゲームの中で前方後円墳公園墳作ってみるととても目立つのね。
そうだ、
近くに行くと突然異様な山が見えて、なんだこれってずっと、
そういうなんか実際見れるわけ、
そうそうそうそう、
その、
うん、
なんか
その自分で作ったブロックで
地形の中にこうできるわけ
ね。そうそうそう、ブロック、ゲームの中のブロックをこう、
うん、
組み合わせて組み立てて前方公園墳作ったら、
うん、
これは何にもないとこだと確かに目立つなというのがすごく勉強になったという、ただそんな話なんですが、うん、
ああ、
うん、だからそういうの好きなんだよ、うん、作りたくなる年頃ってあるんですよ。
意味が分かる
、うん、男の子は埴輪好きです。
埴輪好き、
うん、埴輪好きが多いでしょうかっていうから、
武人の埴輪っていうのは要するにあれでしょ、甲冑を着た
鎧、ね、そうそうそう、ハニマルコ、ハニマルコ、うん、作りたく、作ろうかなって思う。
なんだろうね、授業とかだったのかな、庭を作ってみようみたいな、
うん、なんか今な、まあ、これ番組や配信してる時は夏休み終わってますけど、
うん、
どっかそういうやってんじゃない、ハニワ作るとか。
あ、よくやってますね、うん、そういう地方の博物館とかね、うん、
楽しいよね。歴史上の人物で燃えた人物って言います、惹かれた人物か。
燃えた、ああ、うん、誰でしょうね、初めて惹かれた、
うん、
これではまあ前も言ったかもしれないけど、最初に買ってもらった歴史の漫画が聖徳太子だったんで、聖徳太子かな、初めて惹かれたの。
歴史上の人物で惹かれた、惹かれたっていうのはどういうこと、ちょっと興味持った
ってこと、まあ、好きになった、うん、
うん、
特別な感情を持った
、うん、僕ね、なんちょっと名前的に惹かれたのは西山根変な名前じゃない、
ただの名前や
ん、うん、でなんすごいな、で「シュー」って書いて「あまね」って読むじゃん、すごいシンプルなのに、なんかすごい、なんか三権分立の勉強してきた人でしょ
ああ、
あ、なんかすごい人だなっていうので、
雑やな
だって詳しく、だってその名前のインパクトが先なんで、なんか その人がちょっとあるかな、あんまりなんかいろいろ調べた、とやっぱ卑弥呼かな、
そうな、そうだ、物心つく前にやで、学校で歴史というものを学ぶ前に、歴史という過去の有名な人に思っ リオを馳せたのはいつだっていう話だよ。
やっぱ聖徳太子やかな。
そうなん、なんで聖徳太子なの。
1万円だもん。
ダメだ。
でもそうちょっと、物心つく前でしょ、
うん、学校でまあまあいわゆる体系的に歴史というものを学ぶ前になんかこうあるじゃん、本読むとかさ、
童話とかさ、キュリー夫人キュリー夫人って言えなくてキュリー夫人ってずっと言ってたけど
惹かれたのそれ、
キュリ
ー結局ビジュアルじゃん、そのなんか中身じゃなくて、
な、特にない。
わかりました。
日本史授業社会科で習うようになってからだもんな。はいですね。はい、じゃあね、今日はここまでにします。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき、あ、間違えた、メールアットマークおもれき .com、
うん、
ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。